こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内沢猫です。さまざまな方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今そして思いを伝えていきます。はい、それでは今日のゲストをご紹介します。加賀の消化器内科内科クリニック院長の加藤貴之さん、通称白熊先生です。こんばんは。
はい、こんばんは、白熊加藤です。
はい、今年も終わりますが。
本当ですね。
どんな年でした、白熊先生は。
だんだん明るい希望が見える年になったかなって思います。
そんな希望が見なかったんですか。
それはやっぱり落下さんでポンと来ちゃいましたんで。
なるほどね。
あの、皆さんにここにクリニックがあるよっていうのを知っていただく、もうそれにあのかかった1年、で、この頃になってあのやっと土日、あ、ここ来れば見てもらえるんだっていうことが定着してきたかなって。
そうですよね。
それで、あ、これならやっていけするのかなって、やっとそう思えるようなここ1ヶ月2ヶ月になってきました。
ここ1ヶ月2ヶ月本当最近なんですね。
そうです。
でもやっぱりこう診療するっていうのは時間かかるもんなんですね。はい、
やっぱりあのコンサルトに聞いた時には大丈夫、3年かかるからのんびりやれって言われたんですけど、でそれが、あ、確かにあの手応えとして出てきたなっていう感じがして。
なるほどですね。でも最近だとやっぱりこの季節柄、風邪の人とかインフルエンザが、ね、危ないんじゃないかとか、はい、あとすごく最近耳にすると気になるんですけど、ノロウイルスってありますでしょ。かなりこう、ね、症状がひどかったり、お年寄りだったら亡くなったりする人もあるように、ニュースなんか見てて思うんですが、昔なかったですよね、ノロウイルスって。
いや、昔からありました。
私たちが知らなかっただけですか。
はい、あの昔から生ガキとかあの新鮮な海産物を食べてお腹壊すっていうのが結構あって、
はい、
それであの生で食べていいものと、あの必ず火を通して食べるものってお魚屋さんでちゃんと区別してたんですよね。
はい、
それってあのやっぱりあの分かってたんだけど、ノロウイルスなんですよ。
あ、要するにノロウイルスという名前が付けられてなかったってこと。
そういうことです。
症状はあったけどってことなんですね。は
い、そうです、そうです。いわゆるカキスだったり、あとはハマグリのようなものだったり、はい、あの海岸で取れる生の貝類を生で食べた時にお腹壊す人が散発的に出てたんですよ、昔から。
それもね、全員ではないわけですよね。
そしてその食べた人のそばの人もやっぱり同じように下痢するっていうのは昔からあったんですよね。
あ、そうなんですか。
そうです。要するにそういう生の海鮮物での伝染性胃腸炎っていうのはずっと昔から知られてて、ただそのウイルスがあのノロウイルスですよって名前ついたのがここ 7,8 年前の話で。
あ、じゃあ、
はい、
食べ過ぎ、牡蠣食べ過ぎて当たったとか、
はい、
みたいなこと言ってたのはもしかしてそれだったわけですか。
それだったわけなんですよ。
食べ過ぎではなく、
はい、
単純にそのなんだ、ウイルス性のものだった。
そうです、そうです。
で、
あの同じように冬に流行る感染性のウイルス性胃腸炎として、
はい、
ロタっていうのは昔、もうちょっと前から、
ロタ、
はい、ロタウイルスっていう、これは赤ちゃんが主にかかる、あの白っぽい便をする白色便下痢症、
はい、
でそれの原因がロタっていう名前で、はい、そしてそれと似てるんだけど、やっぱりそういう海鮮類でなりやすいのがやっぱり別のがいるんじゃないかっていうので探して出てきたのがノロなんですよね。
そうなんだ、
はい、
ウイルスって、
はい、
それはその食べ物なんかに潜んでいたりするものなんですか。
そうです。あの基本的にその人の糞便が処理された水が流れていって、その水が流れた先にいる二枚貝だとかそういうものの中に潜むんですよね。
へ
ー。ですから、あの昔の天然カキ食べた時はそんなにあの大量発生はしなかったんですよ、
はい、
ところが湾の中で養殖をするようになって、そのウイルスを保有しているカキの比率、二枚貝の比率がどんと上がっちゃったわけですね、なのであの大量に発生するようになってきたんですよ。
あ、そういうことなんですか。
そう、
でもね、あの、はい、大量発生するといってもみんながみんな結構みんなカキ食べてるわけですよ、
はいはいはい、
私もそうですけど、はい、生でも食べるし、
はい、
かといってそれでね、ウイルス性胃腸炎になるわけではないので、
はいはい、
その辺分かれ道ってあるんですか。
あのやっぱりその取るウイルスの量によりますし、あとはその で食べていい牡蠣っていうのはそういう人が住んでる地域から流れてくる川の入ってないところで養殖したもの、うん、もしくはその海から上げてそのウイルスが入ってない海水で一定時間あの蓄養したものは、うん、そのウイルスが排除されてるのであの生で食べていいよって生食用っていうのが来るんですよ。
だから生食と加熱用と分かれてるわけです
も
んね。
そういうことです、そういうことです、う
ん、はい、でも加熱すれば大丈夫なんですよね。
そうです、加熱さえすれば大丈夫なんです、うんうん、
じゃあその辺はあのなんだろう、勘違いしないで、はい、きちんと処理をするなり、はい、あの買うときに見るなりして、はい、
そうです、
いけば全然問題はない、
はい、であとは気をつけてほしいな、その加熱用の牡蠣を、うん、あの使ったまな板で次にあの生で食べるあのサラダなんか切られちゃうと危ないんです。
あ、でもまな板はよくあの、うん、魚介類用と、はい、野菜用と分けた方がいいとか、はい、お肉も別の方がいいとか、あるいは麺をか、はい、裏表で変えるとか言いますもんね、
はいはいはい、ですからあのそういうところで思わずあの移っちゃう。あとはその、うんうん、いちいち食材を買うたびに手を洗ってくださいプロ意識を持った方ならいいんですけど、はい、やっぱり手についたまんま次の食材触っちゃえばやっぱりそこで汚染しちゃうんですね。
あ、うん、そっか、はい、じゃあ家庭でご飯作るときもプロ意識を持って手を洗った方がいいわけですね、
はい、いちいちやっぱりその生で食べるものあの加熱して食べるもの、うんうん、区別して手をきちんと洗って道具をきちんと取り替えるなり洗うなりしてやってもらえると、うんうん、あのそういう感染の機会というのはぐんと減ります。
そうなんですね、はい、でもウイルスってノロに限らず、はい、いろんなものがあるわけですよね、
はいはいはい、
なぜ今こんなにノロウイルスがダダダダンと出てきて、昔 O157 ってよく聞きましたけど、はいはいはいはい、あれもウイルス？
O157 っていうのは病原性大腸菌ってやつです、はい、
あ、菌なんだ。
そうです、
はい、
あの O157 っていうのはあの大腸菌にあのそのいろんな型が実はあるんですね、ええ、それであの157番目 の、 あの見つかった方だから O157 という名前がついてて、
型はいっぱいですね。
そしてその中であのベロドクソっていう、
あ、はいはい、
あの腸の粘膜をただれさせる強くを発生する大腸菌ってやっぱり何種類かいて、うんうん、その中の代表が O157 なんですね。
なるほど、
うん、でそのベロドクソっていうのはあのコレラ菌があの作ってる毒素と実は同じもので、ですからあのコレラにかかった時の症状とほとんど同じなんです。
コレラってどうなるんですか？
あの腸の粘膜
知らないですよね、実はね、コレラって、
はい
はい、
腸の粘膜があの激しく剥げ落ちて、そして出血を起こすんですよね、
うんうんうんうん、
そしてあの血液が溶血を起こすために、うん、今度は腎臓が目詰まりを起こすんですよ。
へ、
それであの急性腎障害を起こして死亡するっていう、
はあ、
そういう危険性がある毒素なんですね。
怖いんですね。
怖いんですよ、
ね、
O157 は本当にあの適切に対応しないと、うん、その腎不全を起こされちゃうと命助けるのがとても難しくなってくるので、
うんうん、
その出血が始まった時点ですぐ対処して手当てすればあの命は助けられるんですけれども、手遅れになると死んじゃうっていうのであのすごく警戒するんですね。
そうなんですね、はい、でもこの時期ね結構いろんなごちそう食べたりね、
はいはいはいはい、
しますよね家庭でも多分、はい、年末年始、はい、まあ生のものをそんな食べるかどうかちょっとわからないんですが、はい、やっぱりこう胃腸多分疲れてくこともあるし、はい、寒いのももしかしたら影響してるかもしれないし、
はい、
どうやって気をつけていったらいいんですか？さっきの、ね、調理の時の時点、はい、その時点で、ね、手を洗うなり、はい、器具を洗うなりっていうのはあると思うんですけど、はい、
でやっぱりそのウイルスを口から取らないと発症しませんので、うんうん、その口から取るのを気をつけていただくっていう、はい、もうそれしかないんですよ。
うがい手洗いですか？
でやっぱりその手洗いが基本です、
は
い、
うんうん、
どうしてもその食べ物の中に入っているものに関してはこれはもうしょうがないので、
はい、
うん、とにかくその食べ物に自分が実はそのウイルスをつけて食べていることっていっぱいあるんですよ。
あ、自分が持ってどっかからもらってくるか、
そうそうそう、
あって手についてたりとか。
その通り、その通り、
そういうことですね。
そう、例えばその ノロウイルスで下痢をしている人がトイレに行って出てきて、その人は当然あの出てきた時手洗いますよね、うんうん、でも手洗う前に触ったドアノブであったり手すりだったり、
ドア触れなくなりそう、
ね、
はい、
そうすると次の人はそのドアのトンブ触ったり手すり触ったりしてもそこが汚いとは全然認識してないわけですから、あの別に汚いもの触ったわけじゃないから、はい、そのままの手でみかんむいて食べちゃったりしますよね、
でもトイレの後は手洗いますよね、
うん、ただ
よく洗ってないと、
トイレの扉だけじゃなくてトイレの隣の手すりだったら、
あ、そこまでは意識しないな、
流し台の上の
ちょっとしたところ、
そう、ね、はい、あとはこういうテーブル、
テーブルとか、
ね、
はい、
うん、結局あの思わず手で触ってしまう場所は全部ないんですよ、
ゲゲ
それだから
ゲゲって言っちゃいました、本当に
あの本当にね、あの食べる直前に必ず手を洗って綺麗な手で食べようっていう、うんうん、その意識を持ってもらうだけでかなり違うんです。
やっぱりその時は石鹸をつけて、
はい、
ちゃんと例えば30秒以上とか流してっていうことですよね。
そうです、そうです、
手のひらだけじゃなく指の間も洗いましょうみたいな、
はい、いわゆる感染予防の基本なんですけどね。
ですよね、
はい、
あの指先もこう手のひらに指を立てるようにして洗うとか、はい、爪のとこまで洗うとか、はい、いろいろありますけど、そういうことをきちんきちんとやってれば大丈夫ってことですか。
そうすれば相当防げます。
うーん、
それに実はノロばっかりじゃなくてインフルエンザにしてもそうだし、
はい、
大抵のその感染症っていうのはやっぱりそこが基本になるんですよ。
なるほど。
インフルエンザっていうやつもその咳のしぶきで感染するわけですけど、そのしぶきを直接吸い込むばっかりじゃなくて、
うん、
結局しぶきってうち中どこにでも広がるわけですよね。
それでなかなかこうね、
はい、
空中舞ったままになってるって言いますよね、
はい、それでどこに落ちてるか分かんない、
はい、
うん、でどこにで逆に言えばどこでも落ちてるわけだから、あの例えばちゃぶ台の上にポンと置いていたせんべい、たっぷりウイルスが降り積もってるかもしれないんですよ。
ね、はい、
それにそのちゃぶ台の上ウイルスまみれのところこう手でこすったところでみかんむいて食べたりするわけですよ。それが実は危ないんですよね。
じゃあ、
うん、
あれかな、手も洗うけど、
うん、
その辺もよく消毒したり拭いたりする機会を増やした方がいいってことですね。
はい、1日 2,3 回でいいので思わず手で触ってしまうような場所を
アルコール
やっぱり拭くって、ね、うん、拭き掃除するっていうのはとても大事なんですね。
ただの布巾で拭くだけじゃダメなんじゃないかってふと思うんですが、
はい、はい、で、あのいわゆる普通の食中毒菌であったり、うん、あのインフルエンザであったりそういうものはアルコールでいいんです。
はい、
ただしノロだけはちょっと別なんですよ。
なんかアルコール効かないって言いますよね。
そうそうそうそう、アルコールでノロは死にきれないので、うん、
はい、
あのキッチンハイターが必要ですね、
はい、
キッチンハイターを普通にあの布巾をあの漂白する時の、
うん、
あの薄い濃度で構わないので、うん、それをあの生絞りした布巾を置いといていただいて、それを手拭き代わりに使いながらやってもらうとノロの対応には完璧になります。
手が荒れないでしょうか。
あんまりやりすぎて荒れます。
やっぱほどほどですね。
ほどほどです。
もしくはあれですね、こう手袋をかけて、
はい、
それで拭き掃除はする、
はい、
あと、
はいはい、
手はほんのちょっと淡々と軽くするだけ、
はい、それで十分。
ゴシゴシしちゃう絶対今度は指先が荒れてきそうな気がするので、はい、いや難しいな、
うん、でそのあとはその吐き戻してたものを始末しますよね。
そういうのもダメだって言いますよね。
始末した後のところにもハイターを軽く巻いといていただくと、うんうんうんうん、あのそこからウイルスがあの飛び出すことを防げますので。
なるほど、
はい、
じゃあハイターはこの時期ちょっと必要なものと思っていた方がいいね、
はい、まず家庭に入り込まれたらば家族全員が一通りかかるもんだと覚悟していただきながら、
いや
ー、はい、あの一応ハイターで予防していただくっていうのが、
そうなんですね、
はい、ベターです。
やっぱりこれはアルコールが効かないってことは普段の飲酒によってどうにもなるもんでもないっていうことを今つくづく思ったりしてるんですけど、
申し訳ないんだけどその殺菌を狙って、
ええ、
あの飲酒をするんであればあのスピリタスが必要です。
そうですね、
はい、いわゆる普通に飲む濃度のアルコールだったんだ問題っていうか意味をなしません
いやーちょっと聞くかなってちょっと頭をかすめたもんで言ってみましたみたいな。
ただその殺菌を狙ってスピリタスぐいぐい飲んでると
そっちの方が大変ですよね。
そっちの方で逆に体壊しちゃいますから、
はい、
うん、
やはり何事も ほどほどに、
ほどほどです、
体を痛めつけないに、はい、ちょっとずついろんなことに注意しながら、
はい、
でもこまめな対処っていうのがね、手をこう洗ったりその辺拭いたりっていうのがだいぶ有効かなと思ったので、うん、ちょっと気をつけていきたいと思いますけど、
本当にそういうちょっとした心遣いが、うん、自分の体を守りますし、
はい、
でもいつも言ってますけど最後の最後、
はい、
自分の体を守るのはやっぱり自分の体力なんですよ、
はい、
体力を落とさないように自分の体が気持ちよく過ごせるように過ごしていただく、
はい、
それこそが最高の予防法になりますので。
わかりました、今年ずっと白熊先生に言わ続けてきたことがやはり年末同じ、
同じです、
こと変わるわけないんですよね、年末だからって言ってね、
はい、
それではそういうふうに気をつけながら新しい年を迎えたいと思いますので、今年も1年間ありがとうございました、
はい、本当に皆様もくれぐれも自分の体を大事にして新しい年をお迎えいただければいいと思います。
はい、ということで、今日のゲストは白熊先生こと、看護消化器内科内科クリニック院長の加藤孝之さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
猫の部屋、お相手は内沢猫でした。